町の相談7月。新型コロナウイルス感染症の影響で変更・中止の可能性があります。相談日時・場所・相談員の順にお読みします。心配事相談7月5日月曜日13時30分から15時30分、人権啓発福祉センター江藤忠一。7月6日火曜日13時から16時、老人福祉センター宇佐川房子。7月13日火曜日13時から16時、老人福祉センター井原正夫。7月27日火曜日13時から16時、老人福祉センター太田明子。心配事児童相談7月20日火曜日13時から16時、老人福祉センター吉田和信。障害者相談7月5日月曜日13時から16時、老人福祉センター鎌田悦子、北村豊子。問い合わせ人権啓発福祉センター、電話 096-293-7920、 老人福祉センター電話 096-293-2027。行政相談7月15日木曜日10時から12時、住民相談室坂本和正。法律相談予約がいります。7月8日木曜日10時から12時、オークスプラザ熊本県弁護士会。7月21日水曜日10時から12時、住民相談室藤本一郎。年金相談予約がいります。7月16日金曜日10時から15時、住民相談室年金事務所相談員。問い合わせ役場住民課、電話 096-293-3112。 教育相談予約がいります。毎週月曜から金曜日8時30分から17時、教育支援センター教育相談員。問い合わせ教育支援センター、電話 096-293-2231。 物忘れ相談予約がいります。7月15日木曜日9時30分から12時、オークスプラザ研修室1、認知症疾患医療センター。問い合わせ地域包括支援センター、電話 096-292-0770。 消費生活相談毎週火曜金曜10時から16時、新型コロナウイルス感染症の影響により電話相談のみといたします。消費生活相談員火曜金曜は大津町、電話 096-285-5006。 月曜木曜は菊陽町、電話 096-032-2112。 水曜は西原村、電話096-279-3111で消費生活相談を受けることができます。お誕生おめでとう。届け出た人、赤ちゃんのお名前、住所の順にお読みします。川島克也、きなさん、大津、本田智也、春さん、杉水、渡辺隆二、るきさん、岩坂、高下裕二、すずさん、杉水、二宮武、日和さん、大津、後藤文博、春さん、新、中川亮、瀬名さん、大津、吉永龍斗、平さん、陣内、小賀守る、匠さん、杉水、上野幸也、三織さん、町、橋本幸次郎、成美さん、大津、麻生隆俊、朱里さん、室、杉本亮、ゆなさん、陣内、古木翔平、なぎさん、新、キラしおり、セノンさん、室、中桐亮太、ゆうりさん、室、中村正信、そらさん、森、塚田さとし、あかりさん、ふけだ、橋本和也、あかりさん、みさきの、石川よしかず、いちかさん、すぎみず、村上蓮、青葉さん、室、平山道夫、風花さん、大津、草津良生、龍太さん、森、松浦宗光、美優さん、三崎の。お悔やみ申し上げます。死亡者氏名、満年齢、住所の順にお読みします。田代さよこ、90歳、杉水、坂本昭信、86歳、大津、木村澄子、83歳、灰塚、林初子、93歳、福田、田代熊幸、86歳、杉水、山田博信、84歳、岩坂、大田黒春代、86歳、陣内、吉野俊之、54歳、新、桐原明子、56歳、杉水、古庄武俊、76歳、平川、内田春代、98歳、平川、三池留次郎、97歳、高尾の、江藤よし子、96歳、岩坂、中尾初江、90歳、引きの水、榊原則明、47歳、福田。令和3年5月10日から令和3年6月9日届け出分、継承略にてお読みしました。お誕生お悔やみのコーナーは希望者のみ掲載しています。町のカレンダー、7月、2日金曜日、大津図書館休館。5日月曜日、 町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、大津図書館休館、障害学習センター休館、6日火曜日、町総合体育館休館、7日水曜日、役場窓口証明業務延長、19時まで。12日月曜日、新庁舎開庁、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、大津図書館休館、障害学習センター休館。13日火曜日、手話通訳設置日、町総合体育館休館。14日水曜日、役場窓口証明業務延長、19時まで。19日月曜日、献血1回目9時30分から11時、2回目12時15分から16時まで、大津町役場駐車場、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、大津図書館休館、障害学習センター休館。21日水曜日、役場窓口証明業務延長、19時まで。22日木曜日、海の日。23日金曜日、スポーツの日。26日月曜日、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、障害学習センター休館。27日火曜日、子どもの発達セミナー、10時から11時30分。障害学習センター、役場、手話通訳設置日、町総合体育館休館。28日水曜日、役場窓口証明業務延長、19時まで。8月2日月曜日、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、障害学習センター休館。新型コロナウイルス感染症の影響により変更の可能性があります。休日当番医薬局、7月、当番医は変更される場合があります。最新情報は菊池広域連合消防本部指令センター、電話0962329331でご確認ください。クローズアップ大津人、みんなの優しさを受け止める彼の視線の先には大切な仲間がいる。橋本旺生さん、三崎の。5月5日と6日の2日間熊本県で行われた東京オリンピックの聖火リレー、菊池市で聖火を渡された橋本旺生さんは大津町在住の高校1年生。聖火を掲げ約200メートルの距離を誇らしげに走ったが、手を振る左手や装具をつけた左足はどこかぎこちない。病気とともに生きる橋本さんは、聖火ランナーとバスケットボールの先に何が見えたのか。 今回は橋本さんにクローズアップし、彼の思いを検証する。脳動静脈奇形、脳血管の奇形で、太い動脈と静脈がつながる病気。発症は10万人に1人と言われており、痙攣や脳出血などにつながることがある。2回の手術を受けたが、術中に脳出血が起き、麻痺が残った。以来、足には装具を着用し、毎月リハビリに通っている。橋本さんは、小学5年生からバスケットボールをしている。体の麻痺はスポーツにも影響するが、練習は人一倍頑張り、審判を目指すようになる。バスケ部には仲間がいる。橋本さんは聖火ランナーを希望した際にも、バスケではなくバスケ部の仲間は大好き、と語っている。病気の自分を受け入れ、元気と勇気を与えてくれたみんな。それは仲間に他ならない。仲間は発作の際にも助けてくれる。発作はいつ起きるかわからず、急に意識がなくなってしまう。いつ倒れても大丈夫なようにそばにいてくれる。予兆があるときはすぐに近くに来てくれる。聖火ランナーの話をすると、楽しかった、と短く答え、みんなへの感謝の気持ちは、と聞くと、少しだけ、とちょっとおどけて答える。でも私たちは知っている。橋本さんが書いた作文には、いろんな人の頑張りに応えるために、長く生きていきたい、と書いてあったことを。病院の先生や看護師、リハビリの先生に、両親がいない時に支えてくれた祖父母に、聖火ランナーに応募する際に尽力してくれた母に、温かく見守ってくれている父に、そして学校の仲間たちに、本当に感謝していることを知っている。彼はみんなの優しさをすべて受け止めている。もちろん彼のことをみんなわかっている。王政さんの視線の先にはいつも仲間がいる。聖火トーチを持つ王政さんと母のみゆきさん、父の啓二さん、聖火トーチは聖火ランナーが特別に買うことができたとか、値段は高すぎて言えない、とのこと。ツツジの声。新庁舎が完成し、開庁に向けて着々と準備が進んでいます。役場内でもバタバタした日が続き、住民の皆さんには多々ご迷惑をおかけしています。新庁舎4階の展望ロビーでは、大洲の街中を一面見渡せ、阿蘇の眺望が楽しめます。目の前を列車が通るので、鉄道好きにはたまらない撮影スポットになること間違いなしです。日に日に暑くなり、水筒一本では足りなくなってきています。水分補給はこまめにとって、今年の夏を乗り切りましょう。SU。これで広報大洲7月号を終わります。皆様お体に気をつけてお過ごしください。